説教何の権威で棚橋中の彦牧師です。
権威論争と呼ばれる箇所であります。この出来事はイエス様が宮清めの出来事をなされた、宮清めをなされた後、また再びこの神殿の境内に戻ってこられて、そこでお教えになっておられた、その時に起きています。まあ、ここにイエス様が神殿の境内でお教えになっておられた、まあ、おそらくイエス様は福音を語っておられたのではないかと思います。ここに祭司長と長老たちがやってまいります。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか、これは質問というよりも問いただす、非常に必要に追求する、そのような、響きを持った言葉であります。祭司長と長老たちというのは最高法院の議員であります。最高法院というのはイスラエル社会において、イスラエル宗教社会においては最高議決機関でありました。そこの議員であるということは、彼らが権威者であるということを示すものであります。イエス様が神殿の境内で宮清めをなされた、これは実に彼らにとっては挑発的な行為であったことを思います。最高議決機関の議員でありますから、権威者でありますから、彼らにとって最も大切な神殿をその維持管理する権利も取り仕切る権限も彼らにありました。従いまして、イエス様が神殿の境内で売り買いをしている人々を皆追い出され、しかもその後でそこで教えるということに対して抗議をする権限を彼らは持っていました。そうする権利があったのであります。ただしかし、彼らが何の権威でとこのように問いただすまでもなく、しかしこの時すでに彼らは分かっているはずでありました。権威とは何か、権威とは神に根ざすものであるということを誰よりもよく分かっていたのが祭司長と長老たちであったはずなのであります。宮清め、そしてその前のエルサレム入場、その前にイエス様についてはいろいろな噂を聞き、そしてイエス様の教えがどんな教えであるのか、そしてなされた技がどんな働きであるのか、彼らはよく見てまたよく知っていたことと思うのであります。権威者は権威にあるものについて非常に敏感であるのが常であります。権威者としての立場があるから、権威を感じるものに対しては警戒していきます。それが人間の本質だと思うのであります。祭司長も長老たちもイエス様の教えに、イエス様のなされた数々の出来事の中に神の権威を見て、そして神の権威をそこに深く感じ受け止めることができたはずであります。彼らこそ、群衆よりも彼らこそイエス様の権威は神の権威だとそのように感じたのは、まさしくこのような祭司長そして長老たちではなかったのかと思うのであります。だからこそイエス様に神の権威を感じたからこそ警戒し、このようにして問いただして追い詰めようとしたのであります。けれども反対にイエス様に問いただされて、彼らは反対に追い詰められていくのであります。24節、イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねる。それに答えるなら、私も何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマはどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。彼らは論じ合った。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと 我々に言うだろう。人からのものだといえば群衆が怖い。みんながヨハネを預言者と思っているから。イエス様はなぜこのバプテスマのヨハネのことを、ヨハネの洗礼のことをここに持ち出したのだろうかと考えさせられます。ヨハネはヨルダンの荒野に現れました。神の民に悔い改めを求め、神のもとに帰るように促しました。ヨハネの洗礼を受けるということは、神のもとに帰ることを意味することでした。神のもとに帰るということは、神の権威のもとに帰るということであります。このヨハネの促し、ヨハネの洗礼を受けるために、ヨルダン川沿いの地方一帯から人々がやってきたとマタイは記しております。人々がこぞってやってきて、罪を告白してヨルダン川でヨハネから洗礼を受けたと、そのように記されているわけであります。これは群衆であります。群衆と言われる人々は、およそ権威とは無縁の人々であったと思います。しかし一方、権威ある指導者たち、祭司長や長老たちは、ヨハネの洗礼を受けるためにここに思うことはありませんでした。それがなぜヨハネを信じなかったのかという言葉によって表されてくるのであります。ここでまず一つの問いただす、その根拠があります。権威者として神の権威のもとに帰るこのバプテスマをなぜ受けることをしなかったのか。これは神からの、その神からの権威だということを認めないということになる。天からのものだということは、ヨハネに対する言葉ではありません。ヨハネのバプテスマのことであります。つまりイエス様は、ヨハネに権威があるかどうかということではなくて、バプテスマそのものの権威を問うたのであります。バプテスマは罪を告白し神のもとに帰ること、神の権威に帰ること、そこになぜあなたたちはここに帰ることができなかったのかと問われることになる。これはこの宗教社会の指導者として、権威者として、これを認めたならば、彼らの立場はなくなってしまいます。そして一方、いやそうではない、神からのものではなく人からのものだといえば、つまり人間が勝手に考え出したもので、ただ人間が考え出したそのような技だと言ってしまえば、しかしそれでは群衆が怖い。人々はヨハネを預言者と思っているから。ヨハネは神の使者だと思って、そしてバプテスマを神の権威のもとにあるその技であることを信じて、人々はこぞってやってきたのであります。この人からのものだと言ってしまえば、彼らはまた窮地に追い込まれます。人々からのその批判の声、攻撃の声を思えば、これは何としても人からのものだとも言えませんでした。彼らは論じ合ったのであります。論じ合う、自分たちだけで相談し合ったのであります。何を相談し合ったのか。イエス様に非難されないように、人々から攻撃されないように、自分たちの面目を守るために、自分たちの立場を守るために話し合ったのであります。自分たちの権威を守るために相談し合ったのであります。彼らにとってイエス様に対する答えが、イエス様に問いかけられたその答えを誠実に答えるということなど、はなから論外のことであったわけであります。そんなことは全く問題になってはいず、自分たちのことを守ること、そのことだけで精一杯であります。いや、結局イエス様への問いただし、何の権威でこのようなことをしているのかというこの問い自体に、彼らのこの答えがあります。何の権威でこのようなことをしているのか、 自分たちの権威を守ろうとする。そのことがこの問いの中にすでに示されているのであります。さて、彼らが相談し自分たちを守るために出した結論は何であったか、わからないであります。散々相談し合い、検討し合い、自分を守るために必死になって考え出した答えがわからない。わからないと答えることで自分たちの面目を守ることができたのかもしれませんが、しかし実はわからないということを答えることで自分たちの責任を放棄しているのであります。イエス様に対して厳しく問い詰め、このことは彼らの権利であり義務でありました。彼らの考え方によってはこれは確かに彼らの責任であり義務であったのであります。そのように正当化して彼らは訴えました。しかしイエス様に反対に問い立たされて答えることができずに、わからない、そして自分たちを守っているつもりでいて、しかし最も重要な自分たちの義務をここで放棄してしまっているのです。イエス様は彼らのそのような思いを深く読み取って、そして彼らの問いを交わすためにバプテスマのヨハネのことを持ち出したのでしょうか。彼らを窮地に追い込むためのそのような問いただしであったでしょうか。そうではないと思うのであります。彼らにとって何が問題であるのか、彼らの問題の中心がどこにあるのかをここにおいてお教えになったことを思うのであります。悔い改めて神の権威のもとに帰ることを彼らはできませんでした。なぜできなかったのか、それは明確であります。自分たちの権威にこだわったからであります。権威を失うことを恐れたからであります。自分の権威が脅かされるとき人間は警戒します。自分とは違ったより強い権威のもとに自分が置かれることを極端に恐れ、そしてこれを排除しようと働くのであります。イエス様は彼らの企てを知ってこのような問いただしをされたのでしょうか。そうではなく、彼らに悔い改めて神の権威に戻ること帰ることこそ彼にとって何より必要であることをここに示されたのであります。そう思うのであります。群衆は捨て去るものはなかったのかもしれません。彼らのように権威を捨てるその権威さえ持っていなかったのかもしれません。だから神の権威にすぐに立ち返ることができた。しかし彼らは、祭司長や長老たちは権威を持っていたがゆえに、権威者であったがゆえに、その権威を捨てる勇気がなかったのであります。それが彼らの拠り所であったからであります。イエス様はそのような自分勝手な自己中心的な彼らをただ裁くために、そして彼らを見捨てて去っていかれるのでしょうか。そうではなく、イエス様は答えて言われます。わからないと答えた彼らに、イエス様はそれなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい、私も言うまい。彼らがわからないと言ったから、それでは私もあなたたちに答えることはしないという意味では、そういう意味ではないと思うのであります。そうではなく、イエス様は彼らのように自分の権威を振りかざすことはなさらなかったということであります。神の子としてその権威を振りかざすのではなく、むしろ神の子であるのに神の身分を捨てて、その権威を捨てて放り去って、イエス様は十字架の道へと歩んでいかれるのであります。私も言うまい。イエス様はこのような祭司長長老たちを裁くことも、裁きの言葉を告げることもありませんでした。そしてご自身の権威がどこにあるのかも お答えになりませんでした。ただただ黙して十字架へと向かっていくのであります。神の御子である権威を捨てて十字架にかかっていく、それが私の言うまいという言葉によって示されてくるように思うのであります。神の権威を捨て、神の身分である権威を捨て、むしろ私たち罪人と同じようにそのような身になって十字架に向かわれていく、この世の権威とはおよそかけ離れた、その権威を力を捨て去っていく、その姿はまさにその姿こそイエス様の権威であります。イエス様の権威は罪を許す権威、罪人を救う権威であります。私も言うまい、その苦しみをただ一心に追って、ただ黙々と十字架に向かわれていく、それが私も言うまいというお言葉になっているのではないかと思うのであります。さて、この長老、そして祭司長、この人たちは特別な人たちであったことは確かだと思います。民の指導者として自他ともに社会的にも権威者として認められていました。この出来事を通して私たちは何を学ぶのでしょうか。このような権威者と、その権威ということに対して私たちは何を考えるでしょうか。普通考えていくと、私たちはこのような権威とは無縁のように思われます。多くの民を率いて指導する、そのような権威とは私たちは全く無縁だと言ってよいと思います。しかし権威とは何なのでしょうか。彼らにとって権威は立場でありました。自分の立つ拠り所、立場でありました。人は自分の立場が危うくなると必死に抵抗いたします。立場を危うくする者を排除しようといたします。権威とは立場ではないでしょうか。私たちはこのような大きな権威は誰もが持っていません。けれども誰もが立場があります。どの人にもその人なりの立場があります。その立って寄って立つ、その立場があります。その立場が脅かされそうになると、私たちは同じように必死になって抵抗するのではないでしょうか。神になぜと問うのではないでしょうか。この立場を失いたくない、この立場を揺るがすものを許すことができない、必死になって私たちは戦うのであります。しかしそのような私たちにイエス様は問うのであります。あなたはどこに立っているのか、イエス様の権威のもとにあるのではないか、その問いかけがここになされてくるように思うのであります。信仰者の歩みは神の求める歩みであります。神の御心を求める歩みであります。その時々に私たちは神に問うことがあります。いや、問うことの方が多いのではないかと思います。なぜこんなことが起きるのか、なぜこのようなことが私のうちに起こるのか、なぜこう立たなければならないのか、そのような問いを私たちは神にぶつけるのではないでしょうか。そのような問いは問いではなく神に対する不信であります。しかし信仰というのは、ここに示されてくるように自らが神に問うのではなく、むしろ神から問われることなのだと思うのであります。イエス様の前に立ち、イエス様の前に立つとき、私たちはイエス様に問うのではなく、むしろイエス様から問われるのであります。御言葉の前に私たちは御言葉に問うのではなく、御言葉によって問われるのであります。御言葉に問われ、イエス様に問われる、その時私たちは自分の 心の中で論じ合うのかもしれません。自分自身と自分を守るために自分の立場にこだわって、神の方を見ず自分のことだけを思って、ここで心の内に論じ合うのかもしれません。イエス様はまさにそのような身勝手な私たちの罪のために罪を背負って十字架へと向かわれていくのであります。祭司長、長老たちを決して裁くことはなさらなかった。そしてまた見捨てることもなさってはおられない。ただこの祭司長、長老たちに示されるような自己中心な罪を担って、イエス様はただ黙々とこれから十字架へと向かっていくのであります。それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言えない。イエス様はあなたたちを救うために私は十字架に向かっていくのだとは一言もおっしゃってもおられない。そしてご自身が神の権威を持っているものだ、神の権威のもとにあるものだとも一言も言われない。ただただ身を低くして、罪人のように身を低くして、そして苦しみの道を歩んでいかれるのであります。イエス様の前に何をすべきなのでしょうか。それがヨハネのバプテスマにおいて示されてくるのであります。自分の立場をこだわるのではなく、自分の立場を捨てても神の支配の中に生きる恵みに預かることであります。自分の権威、自分の立場がどんなに損なわれようとも、神の権威のもとにあるそのことが唯一の恵みであることをここに教えられるのであります。イエス様は神の恵みのもとに帰れ、神の権威のもとに帰れと祭司長、長老たち、そして私たちにここで教えておられることを思うのであります。権威論争はイエス様の権威を明らかにいたしました。力ではなく、むしろ力を捨てて、ご自身の身分を捨てて救い主の道を歩んでいかれる真実の権威とは、そのような権威であることをここに示されて、私たちは励まされるのであります。イエス様のこのお姿こそ私たちにとってよるべき権威であります。この権威の、私たちが権威のもとに置かれ、許されて、そして恵みの中で日々を生かされていることをここから教えられるのであります。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉をもってお教えくださり、励ましてくださり、慰められますことを心より感謝をいたします。何の権威でと問う祭司長、長老たちは私たちでもありました。そしてイエス様はこのような私たちの罪の前に、罪のために十字架にかかって行かれます。私も何も言うまい、ただ黙して身を低くされて、権威を放り出して、私たちの苦しみのその罪を負い、その罪の重荷をすべて負って歩んで行かれます。私たちの主は私たちを愛し許し救う主であることを深く教えられ、感謝いたします。どうぞ今日から始まる一日一日の歩みが、主の権威のもとに、神の権威のもとに立ち返り続ける日々でありますように、どうぞ導いてください。越谷教会の礼拝に集っておられるお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。私たちの主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。